Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。 DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、敦賀 FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。さて今日はですね、初めてのアーティストをお招きをしております。 DJ のビーズ東京ライブと言いつつ、全国からいろんなアーティストをお招きをしているわけでございますけれども、今日は栃木県からお二人組でお越しをいただきました。今日のゲストはこの方です。
日向とアシュリーの日向美優です。
日向とアシュリーの豊志です。
日向とアシュリー、
ドラマチックはいつも自由にジャンプして、ぐしゃぐしゃになった心、どんなに大きな闇を持っていても叶わない、今終わるより早く手を伸ばして、リリモリスタキョーライ、
The best variety of Music of Tomorrow. DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、日向とアシュリーのお二人です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめましてでございます、はい、今日は栃木の方からお越しをいただきまして、
はい、
栃木というところに僕はひょっとしたら降り立ったことがないかもしれないと思いながら今お話をしておりましたが、そんな話もちょっとおいおいさせていただきながらですね、はい、今日は1時間番組をさせていただきたいと思うわけでございますけれども、リスナーの方の中にひょっとしたら日向とアシュリーの名前を初めて聞いたという方いらっしゃるかもしれないので、
はい、
自己紹介というか、こんな活動やってますというのをちょっとお二人からさっとお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、
はい、
2016年の2月に結成しまして、うん、でそこから、半年に1回ぐらいワンマンライブをしているっていう感じで、こう都内で、栃木県出身在住なんですけれども、はい、基本的には都内でライブをしておりまして、
なるほど。
はい、で今年の3月に初めての全国リリースのベッドサイドアリップというファーストフルアルバムをリリースしたりだとか、
はい、
4月の8日かな、
4月の8日
に栃木県の総合文化センターサブホールというところで初ホールワンマンをやったりだとか。
見ましたよ、僕写真を。
写真ありがとう
ございます。
そんな活動されている、
はい、
日向とアシュリーのお二人でございます、はい、多分100万回ぐらい聞かれてると思うんですけど、日向さんですね、はい、アシュリーさんじゃないわけですよね。
そうです。
アシュリーさんは誰なんですか、は
い、いないです。
いないんだ。
そうなんです、はい、それすごくやっぱり聞かれるんですけど
アシュリーを探せみたいになってる。
そうなんです。やっとインタビューでこの前詳しくこう載せていただいたんですけど、偶像というか、アシュリーは、はい、偶像なんです。
神様みたいな感じなんですか。
違う、
偶像。
一人でやっていたので、もともと日向美優として弾き語りをしていて、うん、で二人組になってユニットになった時に、まあ、自分一人じゃない別の子自分になれるじゃないですけど、
うんうんうんうん、
そんな感じの偶像の意味で、うん、アシュリーという名前がありまして、まあ、ややこしくなってしまった。
なるほど。トヨシさんの名前が今のところ出てきてないですけど、はい、ユニット名には
一応日向との部分が、
あ、それが とが
そうですそうですね。
あ、なるほどなるほど。
ということに、
そうです。2ヶ月ぐらいだけ3人組だったんですよ、はい、
なるほど。
それでこう、はい、イコールアシュリーイコール豊志にならないはずだったんですけど、
なるほど。
そうです。それでその今のサポートメンバーをしてくれてるベースの人がですね、昇級したりだとかご結婚されたりだとかがあって、
うん、
円満にサポートに戻ったという、
なるほどなるほど
思ったよりも日向とアシュリーの活動がすごい早かったので、ベースが、
はいはいはい、
そんな感じでアシュリーイコール豊志になってしまったという、
なるほど、
はい、いう感じ
で。じゃあ豊志さんはアシュリーではないけれども、
はい、
アシュリーなんですか、どうなんだろう。
いやでもアシュリーって女の子の名前なんですよね。
そうですよね。
そうなんですよ。
そうですよね、
はい、アシュリーではないんですけど。
アシュリーではないんです。
ではない、
はい、
ツイッターのアカウント名もアシュリーじゃないよってい
う。アイリ
ーなるほど。そっか、じゃあアシュリーではないけれども、まあ、その2人組でやっている日向さんのパートナーということで。
そうですね、
はい、はい、お二人 その最初は3人組だったんですか、そういう意味では。
そうですね、なんかあのデュオではないので、こう2人組っていうと結構2人でツインボーカルでアコースティックギターってイメージが持たれやすいかなと思って、なんとなくこう大体2人でやってたんですが、ベースの方にちょっとメンバーになってくれないかっていうことでいいよっていう感じでやってたんですけど、結局やっぱり2人で基本的に制作をしていたりするので、やっぱり2人でやるしかなくなったという。
なるほどなるほど。ということは現在は基本的にはもう2人のだけの活動ということですよね。
はい、
2016年当時から2人、その時は3人、
その当日は3人だったんですけど、本当次のライブから2人みたいな感じで。
あ、なるほどなるほど。
でも、4月のワンマンライブだとか大事な時にはその元メンバーのベースも毎回サポートしてくれているような感じ、は
い、あ、なるほど。なんか、古い友達みたいな感じですね。
そうですね。
そう
ですね。
そうかそうか。じゃあ、まあそんなちょあのつかず離れつの3人組で、はい、ベースは2人組、あの普段は2人組で活動されている日向とアシュリーの2人をお招きをしております。栃木県ということは東京まで実際どれぐらいかかるんですか、出てくるという。
約2時間ぐらいです、ね、
2時間。今日も2時間かけてお越しいただいた感じですか。
はい、
ありがとうございます。
ついでに美容室寄ったりとかいろいろ。
でもね、音楽活動するって言ったら週に何回かは来るんですよね、東京。
そうですね、週に1回ぐらいは来てますね。
そうですね、
東京に、
うん、
結構ね大変じゃないですか、そこ。
いつも車で来ることが多いんですけど、帰りがすごい遅い時とかに結構睡魔と格闘しながらの運転だったり、
お酒も飲めないし。
そうですね。
そう
なんです。そっか、そ、じゃあライブの時とかも車で来て、
ね、そうです、運転してくれるスタッフさんがいる時は眠れるんですけど、いない時も結構あるので、そういう時はもう頑張れって言って。
日向さんは運転しない。
あの免許を持っていない。
免許を持っていない。
なのでずっと隣で頑張れって言ってますね。うるさいと言われます。
免許を取る計画は今のところないんですか、日向さんは。
あるんですけど、はいはい、まとまった休みが、あの合宿免許を取りたくって。
あ、なるほど。
でなかなか2週間まとまって休めないので、そのまま先延ばしになってますね。大学の時に東京に1回出たので、はい、タイミングを失ってしまいまして。そう
ね。お二人はそれぞれ別々に活動をしておられた時期もあったっていうことですか、ね、
そうですね。
そうですね。
二人になる前は。はい。
そうです。
じゃあ日向美優名義と、はい、それは今と同じ名義ですか。豊洲名義で。
そうですね。豊洲名義で。
豊洲名義でやってらっしゃって。
はい、ソロではないんです
けど。ソロではないんですけど、バンドだったり、
うんうんうん、
まああのバンドのサポートをしたりとか、そういう活動してました。
なるほど。は
い、ドラマーとしてこうプロで活動されて。
ドラマーとしてプロでっていうことですね。なるほど。
はい、
じゃあそうやってで出会ったきっかけというか、一緒に活動しましょうっていうのは。
出会ったきっかけなんですけど、地元のライブハウスで。コピーバンド大会っていうのが。
大会だったんだ。
大会では、大会
別に競うわけではないんですけど、なんかこう地元の音楽やってる人たちをこうメンバーをごちゃ混ぜにしてこうランダムにバンドを組んで
っていう企画ですね、地元のライブハウスの。
それでたまたま9時で知り合ったっていう。
そう、くじ引きで同じ組になって、はい、同じバンドになって。
なるほど。なんかお笑いのドリームマッチみたいな。なんか
そうですね。
で、
そうなんです。
じゃあ日向さんと豊洲くんやりなさいよと。
はい、
4人ぐらいで、そこにベースもいたんですよ。
なるほどなるほど、はい、じゃ あみんなでその4人ぐらいでやって、ね、いいじゃんみたいな感じで始まった。
あ、そうですね。
そうです
細かく話すといろいろ。
そうです、
いろいろあった。
なんか その時もあの AKB さんの曲とか銀杏ボーイズコピーして終わって、はいはいはい、2曲だけやって終わりとかだったんですけど、その時いっぱいこうバンドマンがいる中で、私だけシンガーソングライターで、女子も1人とか2人と か 3人、うん、3人ぐらいしかいないみたいな、うん、こう不安なところを、うん、こう地元で神と呼ばれてたんですよ。
神と呼ばれて
た、はい、そうそう、地元の音楽界隈でですけど、
豊さんが
宇都宮の界隈でなんかあの
ドラムも宇都宮の神だったわけですね。
そうです、ドラムもできて、うん、ギターもベースもできて、レコーディングエンジニアとかもしてて、
それは神だわ。
で、そうです、アレンジもできるって聞いて、
なるほど。
でなんか私ちょうどアレンジしたいな、アレンジどうしよう、アレンジってなんだろうみたいな、うん、段階だったので、うん、ちょうどそこでね、うん、私が路上ライブでギター落としたりとかして、うん、あの僕直せるよみたいな、
すごい
感じになりまして、そこから神にこう恩恵を、
なるほど。
そうです、
じゃあ今もう神と仕事をしている状態なんですね。
そうなんですよ、
なるほど、
スーパーマンの感じです。
面白い音楽遍歴をお持ちのお二人が日向とアシュリーというふうなユニットで活動されているわけですけども、ひとまず日向とアシュリーの音楽をお届けをしていこうと思いますが、これ新譜から今日はたっぷりと、はい、お届けをするということで、はい、まずドラマチックという曲をお届けするんですが、どういうナンバーでしょうか、はい、これは。
これはですね、ロンギング EP という新譜の中から、はい、3曲入りの新譜の中なんですけども、はい、この3曲自体がこう挑戦というか新しい感じのことに挑戦しようという3曲で、うん、ドラマチックも、まあ、一番新しいことといえば歌詞にちょっと新しさが自分たちの中ではあるかなという、はい、ちょっとこうなんでしょう、抽象的なあの歌詞が多いんですけど、うん、この曲はまっすぐいつもだったらあえて伝えないところを伝えてみようかなというテーマでやっている曲です、うんう
ん
う
ん、なるほど、
はい、
お届けをしてまいりましょう。日向とアシュリーのロンギング EP からですね、ドラマチック。
悲しい言葉だとしてもこれはどう、
The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobis Tokyo
Life。 お届けをいたしましたナンバーが日向とアシュリーでドラマチックというナンバーでございました。今日のゲスト日向とアシュリーのお二人をお招きをしております。日向さんとアシュリーさんではなくて、
はい、豊吉です。
豊吉さんでございます、
はいはい、よろしくお願いします。
そうなんですよ、なんかもう今日電車で来る時も、あ、今日アシュリーさんに会うんじゃなくてみたいな、なんかね、そう、日向さんと豊吉さんやみたいな、なんかそういう思いをこう頭に焼き付けてアシュリーさんって呼んでしまわないように自分をすごくこう、
ありがとうございます、律
してきたわけでございますけれども、これが10月の1日に発売をされた、はい、ロンギング EP という新譜から、はい、お届けをいたしました。はい、なんかこれ楽器は全部豊さんがやってる。
はい、あ、はい、もう頑張って演奏しました
すごいですよね
すごい、
なんか現代テクノロジーですね。
そうですね。
じゃあドラムもギターもベースも、はい、あと何が入ってるんですか、楽器で言うと、
オルガンとか、
オルガン
何入ってたっ、
何入ってるの、いろいろアコーディオンとか入ってる、
アコーディオンとか、
オーディオン、はい、
そうですね、ピアノは今回
使ってない
ですが、
弾ける楽器でいうとギター、ベース、ドラム、ピアノ、
ピアノはもう本当にちょこっとって感じなんですけど、こう間違えたらやり直すっていうのをこう今コンピューターの次第なので、
なんか日向さんがいやそんなことないってみたいな
またまた
実はあれでしょ、ショパンとか弾けるんですよ、なんか
弾けないです
ね、弾いてますよ絶対、
絶対弾けないちょっと日曜の昼下がりとかと、
そうですよね、
ワインを飲みながらショパンを弾いたりしてるんじゃないですか
練習はしてるそう
ですよ、練習は頑張ってるんですけど、
さすが、他弾ける楽器あるんですか。
いやもうあとカスタネットとか本当 そんなレベル
カスタネット多分僕もなんとか音は出ると思いますそうなんだ、いやいや、でもそれだけこう楽器に対して貪欲になれるのは何かあるんですか、やっぱりその音が好きっていうことですか。
あ、そうですね、なんか練習するのが趣味というか、
趣味、練習の鬼、
そう、鬼、
え、1日何時間ぐらいを音楽に費やすんですか。
5時間6時間ぐらいですかね。
ほぼ毎日そんな感じですか。
はい、本当にあの高校生の時とか1日8時間ドラムの練習とか、
すごい、
毎日頑張ってましたけど、
1日8時間、
はい、学校から帰ってきて、
学校から帰ったらだってそこそこいい時間じゃないですか、大体
6時ぐらい、
そうですよね、
に帰ってきてから夜中の2時ぐらいまで練習して
さすがに家族ちょっと怒るでしょ、そんだけ。
あの夜はもう音をあんまり出さない練習に切り替えて、
そういうことですか、
はい、
はあ、それに比べると日向さんはもうちょっと少ない感じですか、練習時間は。
あ、もう全然比べ物にならないですね。なんかあの私はあの公言していいものかわからないですけど、あの歌以外の楽器を練習するのが嫌いなので、
なるほど、
もうあの最低限ライブでやれるようにあのアコギは練習頑張るんですけど、うん、基本的にこう何時間もやって楽しいなと思えなくで作る方が好きで、
なるほどなるほど、
そうですね、そうですね、歌は練習するんですけど、はい、大体作るばっかりです。
日向はもう作るのが好きで、で僕は演奏するのが好きっていう、
なるほどそう、まあすごくいいバランスですよね、はい、そういう意味では。じゃあ日向とアシュリーの曲は日向さんが基本的に書いてるっていう感じですか。
そうですね、歌詞は全部書いてるんですけど、あと厳密に言うとメロディーは全部、歌詞とメロディーは私が担当してるんですけど、あの曲は構成だったりコードとかは豊志が担当してます。
あ、なるほど、じゃ あの主旋律だけ日向さんが決めて、
そうです、
で、そうですね、それにこう肉付けをしていく、
はいはい、
そうですね、
すごい役割分担じゃないですか素晴らしい、お招きをしております。今日は栃木県出身そして在住の、はい、ユニット日向とアシュリーのお二人でございます。近々お二人のライブが見られるところがあるということでご案内をしたいんですが、12月のまず2日ですね、
はい、
栃木県でどんなライブでしょう、これは。
以前の3月に、全国リリースさせていただいた時にも、はい、インストアライブをさせていただいたデパートの中でのインストアライブがまたあります、
はい、
1階 の福田屋 FKD インターパーク宇都宮店という、まあ、栃木にお住まいの方にしか通じないような、場所ではあるんですが、
はいはい、
そこの、フードコート前の特設ステージで2時からと4時から、
はい、
たっぷり歌います。
12月2日でございますね、
はい、
曜日でいうと土曜 日ですね、はい、昼下がりでございますので、はい、ぜひお越しいただければと思います、はい、そして年が変わりまして2018年2月の10日に、これは上野ですね、都内
で
企画ライブが、
はいはい、久しぶりの企画ライブになるんじゃないかなと思っていて、ちょっと新しい12月の2日からそのインスタライブから新しい自分たちの企画ライブをイベント打っていこうということで、はい、その2回目2月にあります。
これはどういうライブになるでしょう。
は、ツーマンライブで、その日は、はい、ツーマンライブで、はい、2ステージ、それもまたお昼と夜とで、はい、セットリスト全部変えたりだとか、
う
ん、
そうですね、
夜はこうお家のパーティーみたいな感じでルームウェアをみんなで着て、はい、カラオケを歌ったりとか、
う
ん、そういう初めての
試みも、ルームウェアを着てカラオケ
とか、こう、まあ、ちょっと新しい面白いことしたいなと思って、
いいですね、
やろうかなと思ってます、
は
い、
あとドリンクと料理は僕らが
作ったりとか、
めっちゃいいじゃないですか、それ、はい、
そうなんです、そんなことを2月はやります。
そうです、
ちょっとじゃあ、2月の10日ですね、これは曜日で言うと、
これも土曜日ですかね、
届けをしたいと思っておりますので、はい、上野のアンタイトルドという、はい、ライブハウスで開催をされますので、ぜひとも皆様お越しをいただければと思います。1日2日金曜日じゃないですか、これ
あれ金曜日でしたっけ、
2月10日ですね、
2月
そうですね、土曜日でございました、
はい、
はい、ぜひ皆さんお越しいただければと思います。
はい、お願いします。
なんか映画と撮るらしく、
そうなんです、そかこれ放送するのかね、11月ということ で、
そうです、
ね、まだ時間軸的に発表しないのでドキドキなんですけど、うん、来年川島直人監督という、はい、若手の映画監督 と、その以前舞台の楽曲提供させていただいた時の、うん、その劇団の脚本家の金子元彦さんという、まあ、そちらも同い年のクリエイターと3組、うん、日向とアシュリーと監督脚本家の3組でショートムービーを作るという、
うん、
プロジェクトをします。
なんかテーマとか決まってるんですか。
テーマもちょっと地方創生というかそんな大それたものではないんですが、うん、まあ、ちょっと地方とかを舞台にやりたいなっていう感じで、
なるほど、はい、じゃあこれは完成はいつ頃になるんですか、ね、
完成はまだちょっと何月とは見えてないんですけど、うん、まあ、4月5月6月のあたり で
2018年のこう暖かくなってきた頃になんとなく、
そうですね、出てくるかなと。上映会プラスワンマンという形で大きくちょっと東京で、
お、東京ドーム、うん、
で
違う、あ、そういう東京のそこまでじゃない、
大きさがちょっと全然
なるほどなるほど
違うんですけど、
ぜひぜひじゃあ、はい、皆さんね、この風紀にもあると思いますので、お越しをいただければと思います。こういった情報は、はい、日向とアシュリーのツイッターとかホームページですかね、
そうですね、
ご覧いただければと思います。その他のライブ情報も載っておりますので、はい、ぜひともチェックをしていただければと思います。チケットのご予約はじゃあホームページの方から、
はい、
できるということでございます。続いてお届けしていくナンバーがこちらも新譜ロギング EP からそれだけというナンバー、どういう曲でしょうか。
ですね、
すごいアイコンタクトがありましたいやあなたでしょ、いや君でしょみたいな
それだけはもう本当に、うん、結構夜の曲が多いんですけれども、はい、まあ、それだけも、うん、それだけも夜の曲で、うん、まあ、なんでしょうね、曲を説明するのが難しいユニットなんですけど、
うん、
音的に言う方が楽ですかね。歌詞的なものはちょっと自由に聴いていただきたいなっていう感じで、音的に言ったらちょっと新しいこともこちらもやっていて、
うんうんうん、
なんでしたっけ、メロトロン、
メロトロン、
メロトロン、
メロトロン、なんか美味しそうですね、うん、
メロトロンという新しい音色をすごくこれいいねっていう感じになって、うん、ふんだんに使ってるナンバーになっております
。僕らにとっては新しい
そうです、ね、
なるほど、
その楽器自体はものすごい古いんですけど
あ、古くからある楽器 で、はい、なんかいい音がするわけですね、そういう意味では、ね、
そうですね、
そうですね、あと、はい、構成がちょっと特殊でして、
うん、
サビから始まって、
う
ん、で、あ、サビじゃないか、
どれがサビだか
わからないという
どれがサビだかわからない
はい、一番、大事にしてるセクションから始まって、うん、サビのような、パートが次に来て、
サビのようなパートが来て、
でその後に、普通の曲で言ったら D メロみたいな部分が来て、うん、また最初のメロディに戻るっていうすごい斬新な構成になってますね。
なるほどちょっと聞いてみていただきましょう、はい、想像がつかないでございます、はい、お届けをしてまいりましょう日向とアシュリーです、それだけ。
今日もまた律儀だね、ぐしゃぐしゃになった心抱きしめてくれるあなたに思う。 いたね。ぐしゃぐしゃになった心抱きしめてくれるあなたに埋もれていたい。きっとまた不思議だね。ボロボロ
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをしたナンバーが日向とアシュリーで、それだけというナンバーでございました。今日のゲスト日向とアシュリーのお二人をお招きしております。
はい、
これもなんていうんですかね、本当にあの頃を思い出すみたいな、そういうメロディーで入りつつも、途中でしっかりエレキが入ってきたりとか、なんかこうなんていうんですかね、現代と過去をこう振り回されるようなイメージだと聞きましたけども、どうなんでしょうか。僕も完全にその音を感覚で聞く人間で、そうなんですよねっていう話をしてて、なんか日向さんもそうだみたいな。
そうです ね、完全に理論派感覚派。
生い立ちが若干日向さんの方と僕は生い立ちが似てるところがあってお母さんがピアノの先生でみたいなね、はい、これ言っていいのかどうかあれですけど、
大丈夫です、
ね、そうなんです。僕も一緒で母親がピアノの先生で、はい、辞めてみたいなところがあったので、なんかちょっとねその感覚派っていうのは分かるんですけど、それ以来僕全く音楽をやってないので、そういう意味でまた音楽をやっててかつ音楽作ってるっていうのはすごいなと思いますけどね。僕ちょっと10歩ぐらい距離を置いたところで音楽を眺めているっていう今のこのスタンスが嫌いじゃないんですけど、自分でもでもちょっとやってみたいなみたいな思う時はあるんですよ。なんかピアノを弾ける人にすごく憧れたりとかっていうのがあるので、もう今もう僕と日向さんから羨望の眼差しで豊さんを見てるわけなんですけど、そんだけできるのはすごいなっていうね。なんかじゃあ休みの日もずっと楽器の練習してるんですか今も。
そうですね、休みというかそのずっと練習ばっかりしてきたんで、はい、暇の時間の使い方が
うわ行ってみたい、
あんまり分からなくて。
いくらでもあるじゃないですか、
いくらでもあるよ。
ほら YouTube 見たりとか、
温泉行ったりとか、
温泉行ったり
とか、
温泉ね、
あそれはそうそうそう、でもいいですね。
本屋行ったりとか、
はいはいはい、
飲みに行ったりな、寝るもいいですね。
アニメ見る、
うん、
映画見る、いやでもおかしいんですよ、変態というか音楽変態なんていうんですか、こうものすごくこう睡眠時間もないくらい10日間ぶっ通しでこうレコーディングとか制作した後に、いや息抜きで今からパーカッションの音探しでちょっとネットサーフィンしてくるわとか言って、
楽しくてしゃあないんですね。
楽しいですね。
はあ僕も喋るの好きですけど、やっぱり丸一日司会とかやった後さすがにもう喋りたくないですもん。
あ
もう、 そうでしょうね、どんだけ食べても飽きないんですね、そういう意味では音楽に関することっていうのは。
そうですね、
うわすごいな、そこまでの人はちょっと久しぶりにお会いしたかもしれないです
、うん、私は全然そこまでわーって歌ったり、いやもう映画一日見て音楽から離れたいって思いつつもでも作っちゃったりするんですけど、だからやっぱり音楽バカなんですから、
なるほどね、もう音楽が一番好きだっていうことは間違いないわけですね。
そうですね、うん、もう完全にこう日向が感覚派で僕が理論派っていう風に分かれてて、
うん、
なるほど、
うん、
でも豊さんはもうサンドの飯よりも楽器音楽の、
いやサンドの飯は大好きなんです
、飯が好きなんです
食べながらやったり作業したり。
飯は自分で作るんですか、はい、
自分が食べられる程度のものを作ります。
例えばどんなものを作るんですか。
いやもう本当にチャーハンとか肉野菜炒めとか、
もういいじゃないですか、
はい、あとはもう冷蔵庫の残り物を からあのこうクックパッドで検索
して
。すごいですね。しっかりやってるじゃないですか。なんか
しっかりやってる。
なんかそういうのってね、こう、音楽に没頭してるとそういうのってこうなんとなくこうぐしゃっとしてしまいがちですけど。
でも意識高いよね。
でもなんかお得なものを調べるのは好きなんですよね。
お得なもの、
このスーパーこの曜日はお肉が 10% オフとか、そういうのは知っとくのが好きで。
そっかそっか。じゃあ今日はあそこがパンが半額やから行くぞとか。
そうですね。
なるほど。明日は野菜大市やみたいな、
はいはい、10時になったからちょっとお弁当安くなるとか、
ね、なるほど、はい、夜遅くの夜食用に買っていくみたいな。 すごいな、しっかり生活してますね。なんかそっか。日向さん料理するんですか？
はい、まあたまに週に 1,2 回はしますけど、毎食は無理です。
何を作るんですか？
本当に食べたいもの作ります。ハンバーグとか、うん、オムライスとか、うん、やっぱチャーハンとかの鶏肉ゆずポン煮とか。
鶏肉ゆずポン煮、
はい、
は
もう本当に食べたいもの。
急に渋くなりましたね今ね。
基本そうですね。渋め。
へ
ー、ローテーションですね。新しいものに、ね、チャレンジせず、うんうん、ずっと何年も同じものをローテーションで作ってますね。
あ、そうなんですか、うん、あんまりこう冒険しない派？
冒険しないですね。もう好きなものをひたすら食べたい感じ。
なんかトシさんどうですか？
あ、僕もでもいやもうちょっと挑戦するかな。
変なんですか？
いや、なんかあのこういう、こう食べ物をローテーションで食べる人って天才肌が多いっていう、
うん、そうかもしれない。
やめてください。
あれですよ、スティーブ・ジョブズが、
スティーブ・ジョブズ
のタートルネックとジーパンしか履かないみたいな。なるほど。
こうもっと人生を他のことを考えるみたいな。
そんなことない、ね、
その時間を全部作曲に当ててみたいな。
そんな意識高くないですけど。
日向さん休みの日は何してるんですか？
ひたすらこうウニ食べたいって思いながら、あのウニもどきのものを食べたりとか。
ウニもどきって何ですか？
プリンに醤油かけたりとかしてみたりとかしてみたりとか。
ほんまにやる人おったんや。あれ、そう、
あ、やってみる程度ですよ。毎回食べてるわけじゃないですけど、
はいはいはい、
あの好きなウニが、栃木の好きなこうチェーン の, あ, のあるお寿司屋さんがあるんですけど、はい、1貫500円なんです。
あ、まあ、結構しますよねウニですから。
一口で500円終わってしまうので、うん、ちょっとこうプリンと醤油でどうにかならないかとかやってみたりとか、あとカヌレとか、こうハマった食べ物をひたすら食べたいなって思う休日か、映画を4本立ててみたりとか。だからもう何か決めてバッと1日
とことんやるんですね。
やりますね。
そこはあ、
寝るって決めたらずっと寝てます。
なんかあやとりやるとかってなったらずっとあやとりやってたりとか。
あやとり、うん、そうやんないですけど。
それはない。そうですか。
そうですね。
なんか面白いですね、2人で全然性格が似てるようで全然違いますね、そこね。
そうですね、
うん、違いますね。じゃあハマるけれども、そのテーマに沿ってその1日を過ごして1日で満足するんですね。
そうです、そうです。
なるほど。豊橋さんもずっと音楽なんですね、そこは。
そうですね、
楽器の何かをやり続けないとやっぱ気が済まない。
気が済まなくなっちゃいますね。
なるほどね、はい、素晴らしいな。いや、そんな、なんか絶妙なバランスで成り立っている日向とアシュリーのお二人をお招きをしておりますけれども、続いてはレム、はい、REM と書いてレムというナンバー、はいはい、どういう、これはいつのやつでしたっけ？少し前のやつですか？
はい、これがですね、
7月の、はい、ですね、
7月に、
はい、これがあの
本当に、ね、本当にちょっとだけ前なんですね、
舞台の主題歌、
はい、
あ、なるほどなるほど、
ね、楽曲は初めての楽曲提供させていただいた曲です、主題歌で、はい、はい、
なるほど。どういう舞台だったんですか、それは？
まあ、自分のことを人間だって思い込んでいるアンドロイドが主人公で、うん、で最後自分が、周りにもアンドロイドが存在する中で自分は人間だって思い込んでいて、いろんな活動したりとか人と関わったりとか恋をしたりとかするんですけど、まあ、最後に自分もアンドロイドだったって気づいた時に流れる主題歌っていうオーダーをいただいて作った曲ですね。 なのでレムはあのプログラム上の注釈という意味でのタイトルなんですけど、そこにね、トヨさんの
そういう単語もこう
単語が
なるほど、
ゼロと1とかっていう、ゼロと1の世界っていう、はい、あのサビに出てくる歌詞だったりとかも、あ
のそのデジタルで使われる二進数
とか、はいはいはいはい、
理系なあの部分とかも織り交ぜながら作りました。
はい、驚きをしてまいりましょう。日向とアシュリーでレム。
何も思い出せず
DJ のビス東京ライブ、お届けをいたしましたナンバーが日向とアシュリーでレムでした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。 It's time to grab a surf boys.
日本の皆さん、ノビーさん、アロハ。ハワイからケイズーラジオカリーンです。まずは観光局からハワイの情報をどうぞ。
アロハ、ハワイ州観光局のミセバーレです。今回はもうハワイもだいぶ涼しくなってまいりました。でもちょっと日が短くなったので夕日の時間チェックするのは、結構キーですね。サンセット撮ろうと思ってたらあっという間に沈んでしまったりしますので、特に冬の時期サンセットの時間と場所によってちょっと変わりますので、特に西側ですね、綺麗です。冬のサンセットもとってもいいと思います。今回はですね、秋からこのシーズンクリスマスにかけてですね、いろいろなイベントやそれからこのシーズンにしかないものっていうものがありますね。その話を少しさせていただこうと思います。まず11月ですね。やはり11月といえばサンクスギビングです。このサンクスギビングというと、まあ、皆さん七面鳥とかターキーってあるんですけども、旅行者の方に一番関係するのはやっぱりショッピングでございます。でこのブラックフライデーと言われる第3木曜日11月の第3木曜日の次のフライデーがブラックフライデーで、ものすごいバーゲンの日ですね。ここからクリスマスまでがやはりショッピングの正念場といいますか、買う人も売る人もなんですけれども、クラフトフェアがいろんなところで始まります。クリスマスのイルミネーションもちょうど12月の1週目に始まりますね。そして毎週毎週末どこかで必ず、ね、クラフトやショッピングやアートのイベントが繰り広げられると。で特にですね、この秋から冬にかけては、アートのイベント、食のイベント、それから映画祭もありますね。なので、毎回毎回シーズンごとにそのシーズンにしかないイベントもありますので、ぜひチェックしてみてください。allhawaii.jp です。そしてマウイ島に行かれる方、クジラのシーズンがやってまいります。目の前で見る野生のクジラ、ザトクジラですね、アラスカからずっと泳いでくるクジラの親子を見る、ものすごく感動しますので、臨島の過ごし方、これも大変いいと思いますので、ぜひマウイ島にも行かれてみたら良いかと思います。ということで冬のハワイイベントをまず allhawaii.jp でチェックしてください。ハワイ州観光局のミセバーレでした。マハロ。
ハワイのホリデーシーズンは忙しいんですけれども賑やかです。皆さんもぜひこの時期ハワイにいらしてくださいね。三井さんが言っていたようにサンセットはもう5時台なんですね。ハワイの綺麗なサンセット、夕日を見逃さないでください。では曲でお届けします。ウェイン・高峰のサンセット・スラック、インストゥルメンタルでどうぞ。それでは来週までお元気で。マハロー。ケズラジオカリンでした。
The best variety of the music of tomorrow.
その日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーが日向とアシュリーでレムというナンバーでございました。なんか途中からこう電子音が入ってきたりとかね、はい、なんかちょっとサイバーな感じがおしゃれでございます。でも本当にいろんな表情のある、ね、あの曲が今日3曲お届けして、この後もう1曲お届けするんですけど、はい、なんかそれぞれのカラーがすごくはっきりしてて面白いですね。なんか
日
向とアシュリーのサウンドっていうのがこうドーンと前面に出てるわけではないんですけど、
はいはい、
なんかそれぞれの味がきちっと分けてあって面白いなって思います、
ね、
ありがとうございます。
このスタイル面白
いな。日向とアシュリーのお二人をお招きをしております。
はい、
DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、のびーに聞けというコーナーがございます。はい、でこれは1時間今日は散々ですねお二人に質問させていただきましたので、逆にお二人から一つ質問を考えていただきまして、はい、僕に投げていただいて僕がそれに対する回答拒否権がないというコーナーでございます。
はい、
何でもどうぞ。
はい、
ですね、
お
ちょっと日向とアシュリーは先ほど沖縄への憧れっていうお話をしましたが、
はいはいはい、
まだこう行ったことない場所っていう、
うん、
そういうなんかいろんな場所への憧れがあるんですよね。
なるほどなるほど。
行ってみたいなっていう、
はいはい、
で遠い場所って新幹線より飛行機の方が近かったりするじゃない、
うん、
近いとか安かったりするじゃないですか。
ありますね、
こう前もって買うと。
そうですね、
で栃木県から一番近いのが茨城空港っていうところになるんですけど、
はい、うん、
茨城空港って国内で行けるのが4カ所だけなんですよね、
はい、
でその一つに神戸空港が入ってまして。
おー、なるほど。はい、
はい、でぜひ行ってみたいなと思うんですが。
安いですもんね、あそこで。
そうそうですね、
スカイマークさんですか、飛んでるの、うん、
はい、
はい、
で神戸出身の、あ、西宮出身ですよね。
あ、出身はね神戸なんですよ。
神戸なんですね。
神戸です、神戸です。
はいはいはい、はい、あ、じゃあぜひのびさんにちょっと。
なるほど。
神戸のおすすめポイントというか、うん、
おすすめポイント、
はい、
どうしましょう。観光食、
食
即答
なるほどです。食はでもやっぱ神戸牛なのかなと思いますけどね。安く食べれるんです、そういう意味では。
あ、そうなんですか。
比較的ですけどね、はいはい、それもちろん高級なものなのでそんなに500円で食べれるとかじゃないですけど、はい、でもまあ 2,3,000 円でちゃんとステーキが食べれる店もやっぱりあったりとかしていいなと思います。はいはいはい、ね、やっぱり食はそこかな。あとは、お寿司ですね。明石が近いので、タコと白身魚ですか、はい、白身魚って関西の方がやっぱり需要が多いので、はい、いいものが集まるんですね。明石のタコ、明石のタイはやっぱり昼に朝取ったやつがその日に食べれたりするところが結構あって、はい、これはやっぱり美味しいなと思いますね。
ちなみにウニは、
ウニは
ウニはあんまりないかもしれない。
そうなんですか。
見たこと、もうなんかもっと寒い海で取れるイメージなんですけどね、ウニって、ね。
確かに。全国のウニを食べたい。
あるのかな、でも。明石のウニっていうのもあるのかもしれないですね。でも僕は食べたことがないな。ウニが好きなんですね。
好きですね。
じゃあもうあれです、北海道とか行った時はもうウニまみれになる。
まみれになりたいです。でも気づいたのが、ウニが好きすぎて築地でウニ丼食べた時に、
はい、
いや、お寿司のがいいなって思ったんですよ。一気にこうバッてきちゃうと、
うん、
贅沢感がないというか、
うん、
お寿司で一貫ずつ味わえるなって思いました。
それ日向みのこだわりなんですね。
はい、食べれるようになったばっかりなんですよ最近。
あ、なんか書いてありました、それツイッターかなんかに。
そうなんですよ。
食べれなかったんですか、ウニ。
食べれなかったんですよ、大人の味というか。
で好きになっちゃった。
そうなんですよ、もうハマっちゃいましたね。
これからねそういうこと増えますよ。
はい、
大人になるに従って
ね。怖いわ。
そうですよ、怖いわ。別に怖くないいいじゃないですか、好きなものが増える
ハマるものがもうね。
そうですね、
タイはいいですね、僕 大好きなんですよ。
美味しいですよ。あと神戸はですね、はい、カフェとバーが異様に多いんですよ。確か人口に対してのカフェバーの率が日本でトップ3ぐらいに入るはずなんですよ。めちゃくちゃ多くて、はいはい、なんか東京だとこう歩いててちょっとおしゃれな店あるなって思ったら大体美容室だったりすることが多いと思うんですけど、
はいはい、
そのノリで喫茶店およびバーがあるんですよ神戸って。だから、おしゃれな街角に行くと大体もう各ブロックに2個ずつぐらいこう喫茶店とかカフェがあって、でそれがまあ長く続いてるってことは結構いい店だったりするところも多いので、逆にご飯をぶわっと食べるよりもそのカフェ巡り、はい、バー巡りの方が面白いかもしれないです。
おしゃれ、
うん、
一 ってみたい。
あの偉人館ってあるじゃないですか、
はいはい、
あの北野っていうところにあるんですけど、昔あの外国人が住んだ家がそのまま残ってるんですけど、その家は昼間はあの観光客用に、入館料を払って入って中を見るみたいな、
はい、
そういうのをやってるんですけど、夜になるとバーになるところがあったりするんですよ。
すごい、
偉人館で、その
偉人館でバー、
英国館っていうところなんですけど、はい、その昔イギリス人の方が住んでたその古い家で、あの川のソファーに座ってなんかこうお酒飲んだりとかができる、
いやおしゃれ
です、ね、おしゃれな感じなんですよ。それがまたあの東京じゃないんで、そんな言うほどめっちゃ高いわけじゃない。
なるほど、
結構楽しめてしまう。
ツアーの夜はおしゃれなバーに行きましたとかインタビューで言った、
うん、そうですよ。だからそういう意味ではツアーは昼間に入れといてね。
あ、なるほど。
夜は楽しめるように。
はいはいはい、
はい、
そうですね。
そう、あとまあジャズ喫茶っていう文化がねまだまだ残ってたりとか、結構面白いところはたくさんありますね。語り始めると止まらないですね、公園に関して。
いいですね、
行ってみたい、
行ってみたい。
逆に栃木はどうですか。
栃木は餃子ってやっぱり言われるところあるし、
宇都宮ですか、お二人は。
私は宇都宮です。
僕はちょっと外れですね。
おおお、宇都宮はやっぱり餃子のイメージがありますけどね。
はい、餃子確かに美味しいところたくさんあるんですけど、
僕宇都宮行ったことありましたわ。去年行った。
去年最近じゃないですか。
はい、
餃子じゃないものが結構私はグルメというか美味しいお店いっぱいあるなっていうところありますね、うんうんうん、こう友達が初めて栃木に来たりとかしたら餃子よりも美味しいものが結構あったりしますね。
例えば何がある？
あのお店お店によるんですけど、うん、美味しいフルーツサンドのお店とか、うん、美味しいあのそれこそ海鮮丼のお店とか、あと世界一美味しいと世界旅してないですけど、うん、思うモンブランのお店とか、こういうなんかお店ごとの売りみたいな、こう売られてるお店が多いですね。
なるほどね、
うん、
おしゃれ
グルメ。
豊さんは、
そうですね、なんかこう栃木県って普通に景色がいいのかなっていう、あの今回 の, その10月1日に発売したロンギング EP のこうトレーラー映像をこう YouTube に公開したんですけど、
はい、
その撮影地が全部栃木、
あ地元で、
そうですね、はい、
なるほどなるほど、
なんですね。でその栃木の中でもさらに、うん、本当に家の周辺とか、
うん、
というか部屋の中とか、うん、そういう場所までこう今回ロケ地として使用して、で、は
い、
なんか今まではこうやっぱり住み慣れた場所だったので、うん、いいとこだなとかそんなに思うこともなく過ごしてたんですけど、うん、そうやってなんかカメラに収まって作品として出来上がってるのを 見て、うん、ああ普通にこう景色がいいところなんだなここはっていう、やっ
ぱその自然の景色も含めてですね。
そうですね、
なるほどなるほど、日向田足利をお迎えをいたしました、はい、12月2日は、はい、栃木県の福田屋インターパーク宇都宮店でフードコート前で、ライブ、はい、そして来年2月の10日は上野のアンタイトルドで、リビングシングスという企画ライブが開催をされます、はい、そしてこれからも映像映画なんかも撮っていくということで、はい、ここから1年展開が非常に楽しみなアーティスト、
はい、
日向とアシリでございますので、ぜひともホームページチェックをしていただければと思います、はい、ホームページはですね DJ のビス東京ライブのホームページからリンクをさせていただいております、東京ライブのホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜午前0時からダウンロード配信が始まってまいります、オンエアでは聞けなかったおまけトークなんかもございますので、ぜひともそちらもチェックをしてみていただければと思います。無料で会員登録なしで聞いていただくことができます。というわけでラストのナンバーがロンギングという、はい、このロンギング EP のタイトルナンバーでございますけれども、はい、どういうナンバーでしょうか。
そうですね、この曲は、まあ、あの先ほど沖縄への憧れっていうのも言ったんですけど、うん、音的に言ったらそういったちょっとこう外の夜の夏の夜の音とか、うん、外の音もちょっと混ぜてたりとか、うん、沖縄の音とかを混ぜていたりするんですけど、まあ、曲的には、まあ、原点回帰じゃないんですけど、とても素直な気持ちで、うん、何も考えずにコンセプトとか考えずにできた曲だったんですが、これがなんかこう日向とアシュリーのまた折り返しじゃないですけれども、うん、なんかなんだろう、天気とまでは言わないですけど大事な曲になるなっていう確信があったので、うん、そんな大事な曲です。
お届けをしてまいりましょう。日向とアシュリーでロンギングで今日はお別れでございます。今日のゲスト日向とアシュリーのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おいでよ二人過ごせる時間は短
短いんだから、だけどね、守らなきゃいけないもの、他にもあるの。どうして終わることを知ったとき愛おしくなるの。夕方オレンジの空見るまでいつも忘れてるよ。これ
様でございました。
お疲れ様です。
トヨシさんはあんまりラジオは出てないんでしたっけ？
あんまり経験多い方じゃないですね。
なるほど、はい、なんか今日はでもしっかり喋っていただいて。
いやいや、もう、もうこの台本とかもない、こういう打ち合わせがない状態でここまで僕が喋れてるのも野比さんと日向のおかげだなと本当に思います。
もう完全に日向さんのおかげ。
やめてください。
日向さんでもパーソナリティ経験があるということで。
そうですね、なんか全然、うん、そういえば公にしたことがなかった。
え、公にしたことなかったんですか？
なかった。
あ、言わない方がよかった
です。いや、な、全然隠すことでもないんですけど、はい、そうです、あったなと、もなんか懐かしく思いました。本当にど素人というか、喋ったこともなければ、音楽活動もしてない、ただの宇都宮在住 の、 大学生というか、あ、違う、19歳ぐらいの時に1年間3時間の生放送のアシスタント DJ やってました。
それはなんかオーディションに応募したとか、そうなんですか？
いや、ゴスペルを当時高校生の時からゴスペルクワイアに所属していて、うん、その局の人が、まあ、ゴスペルクワイア、地元のゴスペルクワイアに若い人がいるってなって、うん、でなんかその月曜日がダンサーとか、うん、火曜日が声優、
はいはい、
水曜日が女優みたいな、はい、木曜日に歌を歌ってるような、その19、20歳ぐらいの子が欲しいみたいな感じになっていて、はいはいはい、なんか声がかかって、はい、面接みたいなのに行ったら、なんかじゃあよろしくみたいな感じになって、あらららっていう感じで、なんかすごい貴重な経験だったなって 思います、ね、
それは誰のアシスタントだったんですか？
岡田新前さんっていうパーソナリティの方の。
そうなんですね。
岡田真澄さんの息子。
ああ、なんか聞いたことあるけど、ね、お会いしたことないです、
うん、そうなんですよ、
ね、へえ。でもすごいじゃないですか。そのしばらくやったんですよね。
1年間やってました。
1年間3時間生放送をやってたってのすごいですよね。
でも恐ろしいですよね。あのきっとあのスタッフさんとかからしても、うん、恐ろしかったと思います。メールの漢字とかも読み間違いまくってましたしあの言っちゃいけないことというかその下品なこととかではないんですけど、うん、なんかあそれはちょっと固有名詞はちょっととか、
こう、ね、
こう、うん、ね、あのヘッドホンの中からあっとか、うん、あとボタンを押し間違えてしまってトークバッグを押したつもりで、
はい、
あの普通に喋っちゃったりと
か。なるほど、なるほど。
本当に危なかったですね最初の2ヶ月とか。
それはでもみんなが通る道ですね。
本当ですか？
喋ろうと思うと僕ももうそれこそ僕も高校の時からこれやってますけど、あの最初の頃はめちゃくちゃ、
高校の時から。
そうですね、だ20年目です、はい、
すごいですね。高校生でパーソナリティ、
高校生で、やりたいって言ってこの地元のあのさくら FM っていうところに持ち込んでやらせてもらったのが始まりです、
すごい、
うん、なのでそっからですね。ずっと
ラジオはでも私もずっと好きです。なんかラジオにしかない良さがあるというか。
そうなんですよね、
うん、
ちょっと距離が近いというか、
うん
う
んうん、
どこでも持ち運べるっていうのもやっぱりいいなと思いますけどね、うんうん、うん、今もなんかみんなスマホでね映画とか見れるようになっちゃいましたけど、
はい、確かに
映画見るってちょっとなんかよっこいしょっていう感じがするというか、
うんうんうん、
なんか新幹線とかやったら見ようかなと思うんですけど、
うん、
通勤ではちょっとなかなかね、
うんうんうん、
見ようと思わない、歩きながら見れないし。
確かに、
まあ、見てる人いますけどね最近、うん、
そんな感じ。画質いいですからね。
そうなんですよ。ありがとうございます。日向さんはどんな映画見るんですか普段？
最近ちょっと映画コラムとかを書き始めて、やっと今自分が何が好きかってなったんですけど、あまりにも雑食で絞れないですね、うん、なんか何でも見ます、ホラー以外。
あ、ホラーダメ。
ホラー以外でもやっぱ邦画が結構好きなものだと多いかもしれないですね。
無人島に1本だけ持っていくとしたら。
あ、難しいな。うわ、1本だけ。じゃあそしたら一番好きになった最初の映画っていうことで、
お
アイアンジャイアント。
アイアンジャイアントってもともとなんか
アニメ
かなんかでした
っけ？アニメ映画なんですけど、うん、あの外国のアニメ映画で、うん、あんまりこうすごい評価の割には知られていないというか、
うん、
知ってる人はみんな知ってると思うんですけど、うん、結構ね評価の割に知名度薄い映画かなと思います。
デスさんは？
いや、僕はアクション映画とかが結構好きなんですけど、
はい、
バイオハザードとか。
あ、
王道な感じ。
王道な感じなんですけど、
はい、
でも無人島に一本持っていくとしたら、はい、タイタニックかもしれないです。
タイタニック、
はい、レミゼじゃないんだ。
あ、いや悩む。
あのアーム上
3時間半ぐらい映画があるのでは
いはい、はい、
1本だけ持っていくとしたらできるだけ長い映画
で。いや、
そういうことか。長い方がいいということか。
そこまで考えしなかったわ。
じゃあ無人島に1個だけ、はい、ドラムのパーツを持っていくとしたら
ドラムのパーツを1個だけ持っていくとしたら
やっぱフロアですかね。どうなんですかねそこは。
あ、やっぱりスネアドラムですかね一番
なるほど、
はい、
スネアドラムを持っていく、
はい、
あとも現地でじゃあなんか切り株とかでその、
あ、そうですね、残り
必要なものを作っていく、はい、なるほどね
すごい
スネアらしいですよ。
なんか無人島でコツコツと練習していそうな感じがする。
なんか小鳥とかと友達になってそうですね、うん、なんか
受け入れそうですねその現実を、
うんうん、なんか強そう、そういう事態になった時に
そんな時も冷静そうですよね。
冷静そうですね。なんか二人で流れついても大丈夫そうですよね、はい、あの無人島に。
いや、私は多分もう絶望してうるさいと思いますよ。
どうしようどうしようみたいな、
うん、なっちゃうと思いますね
多分本当流れついたらあの携帯の電池があるうちに、
はい、
なるべくこの食べ物は大丈夫かどうかとか、
うわ、
電気を使わない方法とかを電池があるうちに調べきってとかはやると思います。
私はもうコンタクトがないと生きていけないので。
あ、目悪いんですか？
目悪くてコンタクトないと何も見えないので、はい、もう無人といたらそこ心配しますね。
うん、
コンタクトないからこれワンデーだからなそういうことになっちゃいますね。
確かに引っ張っても1週間ですからねそれ。
うん、
使い捨てのやつだと
メガネもとこってなります。
ああ、そっかそっか、メガネ、あ、普段はメガネで過ごして、家では、
家ではメガネですね。度が分厚いので外にはとてもかけられない。
なるほどね。なんかこの無人島トークは無限にいけそうな気がしますけどね。
確かに、
ね、そんなわけで今日は日向とアシュリーのお二人にお初にお越しをいただきました、はい、また本当お越しいただきたいと思っておりますので、ぜひとも、
ぜひ
とも栃木からこちらに来るときは毎週来てるっておっしゃってましたけど、はい、声かけていただければと思っております、は
い、
ありがとうございます。
今日のゲスト、日向とアシュリーのお二人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。